乃木さん。
はい。
まあちょっと前になっちゃいましたけれども、誕生日はどのように過ごされましたか？
誕生日はね、あれですね、親戚に不幸があったんで。お葬式に。
そうですか。
ええ。
それはなんとも。
あ、でも、あれ、別になんか祝ったりとかはされてないですよ。
されてないですか。
ええ。
記憶に残る誕生日はありますか？
記憶に残る誕生日？
うん。なんか、ここに行ったなとか。
あ、ないね。
ないですか？
うん、
そうですか。
特筆すべき誕生日は多分一日としてなかった気がする。
あ、そうですか。だって10歳とか20歳とかそういう節目があるじゃないですか。
覚えてないなぁ。うち結構冷淡だからね。
うん。2目だしね。
まあ、そうそうそう。うん、まあ、しぼんだね。
夏休みスペシャルだぞ。
そうですよ。
ということで、ちょっと気分を上げて参りましょう。
はい。
カエサルの休日です。この番組は、私、画家ダニエルとクリエイターの乃木が、サイコロを振って、で、出た才の目のお題に沿ったトークをしていくという番組から、私ダニエルが乃木さんにお話を伺うという番組にね、スライドしてあります。
いやいやいや、非常にそれ困るな。
まあでもそういう感じが僕はいいと思いますけどね。そういう感じを目指してましたからね。
いやいやいや、もうちょっとこうね、蝶々発信でやるっていう予定じゃないですか。
予定ではないよ。俺が始めたんだ。
いやいやいや、
まあ、夏休みということで、ちょっと更新がね、遅れてしまいましたけれども。
ええ。
まあ、いろいろ大変だったということで。
まあね、なんか、あなたはちょっと国外に行っていたようでね。
そうです、そうです。ちょっと、台湾の方へ、うん、行っていまして。あ、それと、ツイッター始めましたね、まずね。
あ、そうです。今更なんですけどね。
そうですね。一応、番組公式ツイッターということで。
そうですね。
カエサルの休日で入ってるよね。
うん。
で、まあ、これには、二人ともアクセスできるようになっていて、新しい回配信しましたよとか、そういうお知らせとか、ここ間違えちゃったなとか。
うん。まあ、あとなんか、取り上げたものとか作品とか補足で。
うん。
うん。
そうね。
あとで、例えばね、ほら、検索してみてもらいたいものとかもあるし。
うん。
うん。って感じですかね。
そうですね。まあ、あとたまに個人的なことも、つぶやきますので、うん、その際は最後にね、カッコ乃木とかカッコダニエルって書いてありますからね。
そうですね、記名して。
うん。まあ、すでにフォローをね、何人かいただいておりますけれども、ありがたいことに。
ありがたいですね。
もしよろしければ、チェックしてみてください。うん、
お願いします。
はい。じゃあ、そう、夏、ちょっと、展示のために僕、台湾に行ってましてですね。
展示？
はい。
海外のために。
そうですね。
おー、素晴らしい。
うん。
ガイタレじゃないですか。
いたれですね、向こうからしてみればね。いや、
それは向こうが主催のものなの？
一応に間に日本のギャラリーが入っていまして、
うん。
うん、そうそうそう。それで主催してくれて、繋いでくれたって感じですね、向こうのギャラリーと。
おー、すごい。
うん。
じゃあ、向こうの、あれかい？画家さんたちと一緒にやるって感じかい？
いや、一応日本の画家を紹介するという感じで。
あ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、画家だけじゃなくて、まあ、ちょっと、他の分野の人もいたけれども。
うん。
まあ、アーティストを紹介するって感じかな。
おぉ、素晴らしい。
ああ。
うん。
ところがですね。
ほう。
台風直撃ですよ。
まあ、そうでしたね。
日本でも結構ニュースやってたんでしょ？
うん。
あの時にちょうど行ってましてですね。
おぉ。
まあ、展示オープニングは問題なかったんだけど、
うん、
唯一観光の日のために開けといた一日が、直撃でして。
うわ、それ残念だね。
ああ。すごかった。
でも逆に言えばこうなんだろう。お客さんの足は止まらずに済んだって感じかな。
うん、そうそうそ
う。うん、まあ、それに越したことはないですよ。
まあ、そうです。だからもうガイドブック以上の台湾情報はありませんよ。
ああ、もう全然どこも行ってない。
うん、ね、本当にね、ホテルから電車で一駅のところに、まあ、四関寺っていうさ、
うん、
一番有名な繁華街があって、
うん、
そこ行ったんだけど、もう台風だからほぼ店閉まって、
ああ。
うん。なんか一番有名な、どのガイドブックにも載ってる、ディンタイフンっていう、うん、小籠包のお店。
ああ。
ちょっと行ったら、そこだけも空いてて、
うん。
一応、緊張しながら、ニハオみたいな感じで行ったら、向こうは、こんにちはみたいな。
ああ、そうでしょうね。
スタッフ全員日本語喋れるみたいなね。
ああ、まあね。
片言とかじゃなくて、かなりペラペラレベルで喋れる感じ。
ああ。
持ち帰り、持ち帰りしますかみたいな感じで。
ああ、もう日本語は、普通に馴染み深いんでしょうね。
うん。
うん。日本人ばっかりでしょ、だって。観光
客。この四患者はね。
うん。
他は、さすがにそんなことはなかったけど。
うん。なるほどね。まあ、うん、それはまあ、残念だけれど。まあまあ、でも、全体的にはいいんじゃないですか。
まあね、一番危なかったのは、うん、その仲介してくれる、日本のギャラリーのスタッフの方が、もしかしたら日本に、うん、あ、台湾に着かないんじゃないかっていうね。
ああ。
僕ら英語喋れませんから。
なるほどね。取り残されちゃう。
そうそうそうそう。一応、ギャラリーの、台湾のギャラリーの方に行って、
うん。
まあ、スタッフとは、まあ、会って、まあ、ほんと片言の英語で、なんとかやり取りしてる感じですよ。
なるほどね。
で、ほんと、日本のそのスタッフさんは英語喋れるから、
うん。
早く来てほしかったんだけれども、しかしたら来れねえみたいな感じに、だったんだけど、あれですね、僕ら一応、僕は子供を連れてたんで、一応 JAL で行ったんですけども、
うん。
JAL とか ANA の場合は、台風だと一応大事情取って他の空港へっていうことも考えるらしいんだけど、
うん。
その日本のスタッフの方は格安航空で来たんですよ。うん、
ああ、なるほど、ね。
格安航空っていうのはもう何としても着陸しようとするらしいですね。
ああ、まあでしょうね。燃料とか、あんまりね、
うん。他の空港借りたりするのもいろいろなんか、ね。
お金かかるんでしょうからね。
お金かかるんだろうから。うんだからね、うん、台風でも着陸するという。
なるほど。強行。
そうそう。なんとか来て。
うん。
あなんとかなったって感じだな、本当。
まあ、滞りなく行ったんですね、じゃ
あ。うん、まあ、いろいろハプニングはあったんだけど。
うん。
ギャラリーに雨吹き込んじゃってとか。
そう。
まあ、でも。で、オープニングの日、日本だとまあ、普通にギャラリー開けて、10時ぐらいから。
うん。うん
で、まあ、夕方からオープニングっていう感じなんだけど、
うん。
なんかその日は、オープニング3時からで午後。
うん。
で、2時間オープニングパーティー。
お
う。っていう感じだったんだけど、そのオープニングの前に、なんか朝10時ぐらいに来てっとみたいなこと言われて、
うん。
いや、あたら早いなと思ったら、打ち合わせ。
うん。
うん。それがそのギャラリーの方と、ギャラリーのスタッフ全員。
うん。
と、その日本人スタッフの人と、
うん。
あと通訳の人も入れて。
打ち合わせ。
打ち合わせ。
こ
んな
こと
ないんですよ。何の打ち合わせかって言っても、作品一つ一つと僕の作品に対するコンセプトと、
ああ。
細かいところまでものすごい聞かれるのね。
まあ、とりあえずプレゼンしてなんか共有しとくんだ。
そうそうそうそう。みんなで作品に対する、共通した認識を持っとかないとっていうの。まあ、後でわかるんだけど、ものすごいいろんなことを質問されて、僕一人じゃ対応しきれない。
ああ、なるほどね。みんなが同じ答えをできなきゃいけないっていう。
そうそうそう。
状態に。
うん。
なるほど。
うん。こんなことはないんだけどね。
うん。
で、まあ、オープニングのもう前に結構人が来ちゃった人来ちゃって、
うん。
ギャラリーの前人集まっちゃったからもう開けて早く。ちょ
っと。なんか珍しいね、そういう。
珍しい。びっくりした。オープニングってもそんな来るもんじゃないんだけど。台湾のアートファンは熱心なのかね。
なんだろうね、こう、盛り上がっているのか。
うん。
うん。それとも、まあ、もともとそういうの好きな人たちなのかね。
うん。わかんないんだけど。
うん。
それで、ギャラリーの、向こうのギャラリーの方に俺の作品がどれだけ伝わったかわからないんだけども、
うん。
多分ね、なんかね、もう話しててわかるんだけど、すごい優秀な人なんだ。
うん。
で、ギャラリーツアーみたいなのをちょっと開いてくれて、
うん。
作品の、俺の説明をね、ちゃんと北京語で、お客さん向けにしてくれて。
なるほどね。
うん。で、俺こんな長く説明してないんだけどなっていうぐらい説明してたから、よく組み取ってくれたんだろうね。
プラスアルファ。
そうそうそうそう。
共感を読み取ったから。
うん。
なるほどね。
すごかったです。大盛況で。
素晴らしいですね。
いや、非常に良かったですよ。
結構、あれですか、反応も良かったですか？
うん、反応も良かった。俺はそんな良くないだろうなと思ったんだけど。
うん。
やっぱり、未だにこう、可愛い系とか、
ああ、はいはいはい。
いう文化が人気なのかなってなんとなく思ってたから。
ああ、その日本のものってなると？
そうそうそうそう。
うん。
っていうのが人気な傾向がやっぱあるから、アーティアとか見てても。
うん。
だから僕の作品はそういう感じじゃないので。
そうですね。
うん。だから、うん、ダメだろうなと思ったんだけど、
うん。
思いの、思いのほか好評で。
そう。
うん。よかった。なんか記者とかも来て。
お、いいね。よ。これは凱旋ですな。
いやいやいやいや。
凱旋企画ですな。
全然。日本では何のあれもされてない。
ないですか。いやもう、グラサンかけて、空港に降り立つ。
からかんできたよ。
なるほどね。
そうそう。まあよかったですね。
うん、素晴らしいですね。
どうでした？こっち、なんか、新しいことはなんかしましたか？
ああ、まあ、ツイッターでも軽く書いたんですけど、
うん、
川鍋共催の、
お
見に来ましたね。
どうですか？なんか、あれ、仲間内というか、関係者の間のこう、うん、SNS で、あんま良くなかった的な意見を散見したんだけど、どうだったの？
それどういう感じで良くなかったんだろうね。
いわゆる楽器共催と言われた頃の、
うん、
作品が少なくて、いわゆるオーソドックスな可能派とかを学んでいた頃のが多いかっていう感じだった。
それね、うん、なんていうかね、多分趣旨がむしろそうだったんだよ。
あ、その展覧会の趣旨がそうなんだ。
おそらくそのガキ、要はあのなんだろう、こうどっちかというと格好とした日本画というよりか大衆受けした方はあまりやらないで、
うん、
本来のやっぱ可能派、
うん、
あの共催自身が
うん、
なんだ、本文としていた方の多分作品を主に見せたいっていう多分意思だったんじゃないかなっていう。
ああ、そういう展覧会だったんだ、今回は。
確かに、だからこう、あの、なんつうの、ほんと、みんな万人受けするというか、こう派手な、パンチの効いたやつっていうのは、
うん、
まあちょっと控えめだったかなっていう。うん、
あ、
ただ、一応あるほら、後期展でまた入れ替えはするみたいだから、
うん、
それでどういう風に変わるかちょっとわかんないんだけどね。
うん。
うん、っていう感じは確かにしたかな。
なるほど。
あと、ほら、あの、弟子のね、
うん、
作品なんかも結構、展示してたんで。
あ、抱き合わせだ。よくある。
あ、まあ、それもまた趣旨だったしね。
うん。
うん。
そういう、まあ、でもあの辺の日本画家とか好きでしょ。
そうだね。
結構人気もあるしね。
でもなんかあれだね、あまりにも多彩にいろんなものを書きすぎたんで、こう、うん、位置が定まらずに評価されずに忘れ去られたっていう話を、が有名じゃないですか、教材って、
うん。そうですね。
それすごいなと思うんだけどね。
何が？
いや、あの、なんだろう、こう、画壇における位置が、こう、割り当てられないと忘れ去られるっていう、そういう考え方とか、批評のあり方って、すごく、まあ、きついなっていうか。
うん。
うん、
まあ、あまりにも個性的すぎると位置がなかったりとかっていうのは、後々のね、うん、美術シーンがどう変遷を遂げていくかっていうことにも関わってるし、
うん、
例えば、今さ、ほら、伊藤若冲とかすごい有名じゃない？
そうか、そうね、うん。
あの辺の画家だって、ね、
まあ、ね、
今でこそこれだけ有名だけど、一時は完全に美術界から忘れ去られていたものですからね。
後付けの知識で鑑賞してるか、からかわからないけど、いや、こんなにすごいものがなんで忘れられるんだろうとか、
って
思っちゃったけどね。
そうなんだよね。それをまあ、系統付けていく人がいたから、これほど今有名だけど、ま
あ。あれなんだろうね、そういう風にこう、系統付けられないっていうか、こう、うん、文脈の中に置かれないと、後の人が見る機会がないんだろうね。
そうだね。うん。
それがどんどんこう、重なってって忘れられていくっていうことなんだろうね。
うん。
だ、普通に僕はあの、鑑賞していて、これを間近に見たものが忘れるわけないって思ったけどね。
うん。
うん。けど、まあ、いろいろあるんだろうな。
うん。うん、なるほどね。良、うん、かったですか？じゃあ。
まあ、僕は満足しましたね。
あ、本当に。
ただもうちょっと数見たかったなっていうのがある。
そういうのはよくあるね。
そうね。
誰かの作品が来るとか。
うん。
僕は展示で言うと、日本の展示で言うと、最近横浜美術館の最国境を見に行きました。
最国境って火薬の、
そうです、そうです。
あ、はいはいはい。
爆破させることで有名な。
あんな書き方する人いないよね、世界
に。いないですね。
ちなみに、あれなんですよ、これ。ご存じない人がいるかもしれないんで。火薬で書くというのは、火薬を撒いて、爆発させて、そのまま、コリアと、で絵を書くというスタイルの人です。まあ、変なスタイルだけど。結構、ちゃんとしたなんか形なんだよね。
まあ、そうね。まあ、中国の作家なんだけれども、まあ、やっぱり、今言ったように火薬を主に用いて作品作ってるんだけど、火薬ってやっぱり中国のね、
まあ、伝統的な発明というか。
そうそう、発明だし、祭礼とかでも使われるじゃないですか、お祭り音とか。
爆竹とかね。
うん、爆竹とか。本人はやっぱり、その中国を出たかった。だけれども、やっぱりね、政治的に、側面が好きになれなかったっていうところもあるんだけれども、例えば日本に、ね、長く滞在して、その土地のものと火薬を合成していろいろ作品を作っていたりとか、合成っていうか、例えば日本の春画とかにも今回挑戦してて、
なるほど、
春画ってまあ日本のものじゃないですか、浮世絵、でその中国の火薬を用いて日本の画題に挑戦するとか。で、やっぱり、本人は中国から出たかったんだけれども、やっぱり中国って言っても、そういう政治的なことばっかりじゃなくて、その土地とか、その土地の空気、土とか、風とか、そういうものも含めて中国だから、自分はこのアートを使って、こう、自由になりたかったってことをインタビューで言ってたね。
そう。
だから政治的にこう、反抗していこうっていうんじゃなくて、アートを使って自由になっていく。で、そういうさ、民族的なこととか、社会的なこととか、そういうのをテーマにしてる人でもあって、まあ、火薬の作品もそうなんだけれども、ヘッドオンっていう作品があって、見れる機会もあんまりないから、ぜひ見に行ってもらいたいんだけど、99匹の狼が、こう、ビヨーンってジャンプして、透明の壁に無事当たって、戻っていくっていう作品なんだけど、まあそれが、まあ模型ね。で、すごく有名な作品なんだけど、あんまり見れる機会もなくて、今見れますので、確か10月ぐらいまでやってんのかな。で、その99っていうのは、まあ、完成の一歩手前であるとか、完成の状態っていうのを表して、透明の壁なんだけれども、この壁の高さが、ベルリンの壁と同じ高さ。
なるほど。なかなか示唆的な。
そうそうそう。で、なぜ透明かっていうと、壁が崩壊しても見えない壁みたいなのが結局あって、で見える壁を作ることは可能だけれども、見えない壁っていうのを、作ったり壊したりしていくことは非常に難しい難解であると、いうことを表していると本人は言っていました。
結構あれだね、刺激的だね、それは。お国柄的にはね。
まあでも作品の数、今回多くないんだけど、あれぐらいがちょうどいいね、僕は。
あ、そう。
現代アートって結局、一つの作品についてものすごく考える時間とか必要じゃない。
ああ、じっくり、いるっていうね。
で、今回、作家がこう作品について説明している DVD とかも結構流れてて、わかりやすくなってるので、大変、あんまりなんか評判良くないのも聞いたんだけど。
あ、そうなの。
でも僕は良かったと思います。まあ、おすすめですね。
蔡國強さん。
蔡國強さんですね。蔡國強と言いますけど。とても良かったですよ。
横浜美術館。
横浜美術館です。じゃあ、そろそろ始めますか。
あ、そうですね。
ちょっとオープニングを夏休みということで長めに撮ってみましたけれども。ですね。番組をまあ始める前にですね。メールいただいております。嬉しいですね。
おぉ、素晴らしいですね。
じゃあ1つ目ですね。ダニエルさん、乃木中将、こんにちは。 中将になっちゃいますよ。
マラスケになったのかな。
大将じゃなかったっけ、あの人。
大将かな。うん。
まあ、いいか。大阪府在住。読まれたら初採用。幼少のことが全く思い出せないネーム、どんぶり左衛門と申します。
ほう。
この書き出しからしてなんかちょっと爆笑問題カーボーイのリスナーっぽい感じだね。
あ、そうなの？
うん。
わからないな。
うん。いつも楽しく拝聴させていただいております。第7回あたりからポッドキャストを聞き始め、第1回から遡って、毎回興味深く聞かせていただいております。美術や歴史に疎い自分には、ダニエルさんの現代美術の話や、野木さんの歴史探訪がとても刺激的です。同世代ですが、独自の視点を確立されているのが話の中から感じられ、自分もお二人のように感受性を開いて毎日過ごしたいと思わされます。今回、才の目を募集されるとのことで、何個かテーマを送らせていただきます。
お、ありがとうございます。
来ましたよ。
うん。
応募したいのは、古代文明、漫画、音楽と背筋がゾッとする話です。
まだなんとも。
送りたいテーマはまだまだありますので、また投稿させていただきます。毎日更新を楽しみにしてますので、今後とも精力的なアップをよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。
ありがたいですね。
いやー、これテーマ来ましたね。
ねえ。
古代文明、漫画、音楽。背筋がゾッとする話。まあ、背筋がゾッとする話、まあ、ね、なすといえば階段ですから。
ああ、そうですね。
うん。で、まあ、なんか聞いた話とかするのもあれだなと思って、いろいろ、このメール、まあ、来たのちょっと前なんで、考えたんですけど、
うん。うん、
あの、最近、えらい恐ろしい思いを しまして。
あ、マジですか。それもう喋っちゃうんですか。
いや、それを当たったら話そう
かなと。あ、なるほど。つまり、ストック。あると
ストックがあります。
ああ、一安心ですわ。
まあ、聞いて面白い話じゃないと思うんだけど、何せ僕の身に起こった話で、もう、次の日にはちょっと森塩しましたから、僕は。
え？
森塩しましたから。
え、それは本当ガチだね。
そうですよ。
それは楽しみだな。ぜひ出てほしいな。
本当に、本当に怖かったんだから。ということで、他、古代文明とか漫画とか音楽とかありますけれども、まあ、古代文明はまあ美術と結びつけてなんとか僕なりますけれども、野木さんに多分途中から振るでしょうね。
いや、そこはまあなんか、二人で仲良く話せることにしましょうよ。
俺問題は漫画だね。
漫画ね、ちょっとね、うん。
野木さんなんか読むでしょ。
まあ、どうだろうね。人並みほどではないかな。
そっか。
うん、まあまあ。
音楽は、まあ一応趣味が全然違うけれども、
なんと。まあ一応、音楽かじってきた。
そうですね。
二人とも。
そうですね、うん。あ、ありがとうございます。どんぶり左衛門さんね。
ね、本当ありがとうございます。
もう一つあります。
おぉ、素晴らしい。
ましたよ。3回目ですね、おそらく。ダニエルさん、野木さん、こんにちは。参観日の当日です。
お。
来ましたね。
こんにちは。
第12回を聞いた後に、京都市美術館でやってるルネ・マグリット展に行ってきました。ね、話しましたからね。
ああ、そうだね。
巡回展ですかね。どの絵からもクイズを出され、毎回その答えを考えさせられているかのようで、美術館から出る頃にはよくわからない疲労感がありました。
うん。
しかし、お二人からマグリットの作品の楽しみ方を教えてもらっていたので、絵を鑑賞することを楽しめたかなと思います。
なるほど。結構半分ぐらいディスってた気がするけどね。まあまあ、うん。
まあまあまあ。
まあまあまあ。
また、第14回はホドロフスキーの話をしてくださり、ありがとうございます。個人的には、作品の内容よりも、ホドロフスキーというおかしなおじさんに興味が湧いています。DVD も特典映像の方が面白かったり、特にサンタサングレの特典映像良かったです。リアリティのダンスは書籍も出てますよね。とてもぶっとい本ですが、読み進めてます。
おぉ。
これサンタサングレ買ったね。
あ、そうっぽいね。特典がついてるってことはね。
うん、俺買ってないからね。
お
ぉ。すごいな。
すごいね。書籍まで買ったって。
書籍まで。
うん。
いやー、俺も読みたいなと思ってたんだけどさ、実は。
お
ぉ。うん。ちょっと待って、後半もうちょっとあるんだ、ごめんね。
おぉ。
お題を大募集ということなので、いくつか考えてみました。中世の何々に、いろいろ当てはめてみるのはどうかなと。
おぉ。なるほど。
3来ましたよ。
1、
中世のギャンブル。
ほう。
2、中世の儀式的なもの。3、中世の呪術的なもの。4、中世の音楽。
は
あ、5番、中世の庶民の暮らし。大募集なので張り切って考えてみました。また次回の楽しい配信待ってますということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これは相当むずいよ。
ありがたいのですが。すごいね。一個一個ヘビーなのがね。
しかも5個あるからね。結構当たる確率も高いというやばいやつだね。
でもなんかね、またぎそうだね。
そうだね。
ちょっと話の流れで多分何個かに触れちゃうんじゃないかな。
うん。
それでも良ければ。
何個かにちょっと触れていかないと、クリアできないな。多分。
そうっすね。
まあ、用法問わずだからね。と言っても、まあ、野木さんはよくね、日本のあれを話しているので。
うん。
そういうことになっていくかな。この辺はもう丸投げするしかないかもしれない、俺は。
仲良くしようよ。
つうわけで、さっきのどんぶりダイヤモンさんのと、うん、それと、繰り越しのやつとか合わせて、たくさんありますので、ちょっと整理していきますよ。
はい。
じゃあ、才能名。1番、繰り越し現代アート。
はいはいはい。
2番、これも繰り越し、影響を受けた作品ってやつだね。
うん。
3番、古代文明。4番、うん、漫画。5番、音楽。6番、背筋がゾクッとする話。
うん。
7番、中世のギャンブル。8番、中世の儀式的なもの。9番、中世の呪術的なもの。10番、中世の音楽。11番、中世の庶民の暮らし。12番12番で、12番が空きなんですよ。
はいはいはい。
うん。なので、前ちょっと話しに行ってた、行ってはいけない映画。
ああ、はいはいはい。
ね、舐められるってやつだね。
うん。
っていうのをちょっと入れてみようかと思います。
いやー、怖い。今回一番怖いな。
ちょっと待って、今、ね、結構時間も経ってるけれども、もしかしたらすぐ終わっちゃうかもしんねえな。いきます。
はい。
2番。あ、影響を受けた作品ですね。
お
ー、はい、あー、ちょっとなんかほっとした。まあ、影響を受けた作品、まあ、価値観が180度変わったようなっていうメールをいただいたのが結構前なんですけど。
そうね。
まあ、その、一つっていうのも難しいから、まあ、この、才能目は継続してずっと入れていこうかっていう話をしてて、
うん。
まあ、影響を受けた作品たくさんありますから、その都度、ね、お互いが紹介をしていくっていう感じにしたいなと思うんだけれども。
そうですね。
なんか、用意してますか？
いや、とりあえず、まあ、僕は、ダニエルさんの聞きたいですね。
え、嘘。
いや、嘘って。
そうか。一応、まあ、最初なんで、一応、絵の方で準備しようかなと思って、まず、紹介したい作品なんですが、まず、デビッド・ホックニーという画家をご存知でしょうか？
デビッド・ホックニー、名前しか知らないです。
名前しか知らないですか。
うん。
デビッド・ホックニーっていうのはね、まあ、50年代ぐらいかな、終わりぐらいから、イギリスから出てきた画家です。
うん。
で、ポップアートの文脈なんですけれども、一応。
今検索してみたんですけど、
うん、
なかなか、あれですね、軽やかな。
そうですね。
うん、鮮やかな感じの。
そうだと思うんですけれども。
うん。
ポップアートっていうと、どうですか印象は。
ポップアートっていうと、あれですかね。あ、ど忘れしちゃった。ファクトリーの人。
ウォーホル？
ウォーホル。
うん、やっぱ、ポップアートっていうと、ウォーホルとか、リキテンスタインとか。
まあ、そういうところですかね。う
ん、主にアメリカ の、
うん、
あのアーティストを挙げる人が多いと思うんだけれども。
うん。
なんと、発祥はイギリスなんですよ。
あ、そうなんですか？
そうですよ。
あ、それは意外ですね。
そう、これは、あれですね。実はっていうところで皆さん覚えておくといいかもしれませんね。
うん。
うん、これはまあ、ポップアートってのは戦後、 ですね。
うん。
戦後、イギリスから出てきたんですけれども、
うん、
でも、その元になってるのはアメリカなんですね。アメリカ、第二次世界大戦で、国が戦場になってないじゃないですか。
そうですね。
だから戦後すごく豊かだったでしょ。
そうだね。
ヨーロッパ諸国に比べて。
うん。
で、その、すごく豊かな経済状況の中で、
うん、
アメリカのその大衆文化、
うん、
いわゆる大量生産、大量消費、
うん、
いわゆるアメリカ式の生活っていうのが、ヨーロッパにどっと入ってくるわけです。これ多分あれですね、マーシャルプランですね。
そうですね。いわゆるこう、テレビ、
うん。
とか、まあ、もろもろの家電が充実していてっていう。
そうそうそう。
一番理想的なアメリカ、
うん。
像っていうね。
うん。うん。古き良きアメリカの到来ってやつですね。
そうそうそう。
うん。まあ、一家に一台車があって、
うん。
庭付きの家でとか。
で、お父さんがニコニコしながら新聞をさ、ソファーで読んで、子供たちがテレビを見ているっていうね。
そうそうそう、あれです。
プロパガンダ的なそういうなんかね、
うん、
ニュース映像とかも多分あるから、イメージできると思うんですけどね。
そうで、そのプロパガンダっていうのも大事で、要するにそういうイメージ、うん、アメリカの生活のイメージっていうのが、うん、どっと、ヨーロッパ諸国に入ってくるわけ。で、その、アメリカ式の生活、
うん、
っていうのを、作品の中に取り入れていくっていうのがイギリスで起こるわけ。
それは何でしょう、こう、反発とか皮肉とかそういう意味合いでってことなのかな。
うん、それもね、含んでるんだけれども、まあ、でもね、社会批評的なところ、風刺が効いたりしてるっていうのはアメリカの方が多いかもしれない、実は。
あ、そうなんだ。
まあ、そのイギリスから発祥して、それはまあメディアを介してアメリカに逆輸入していくって感じなんだけど、
うん。
で、そこから、まあ、ウォーホルとかリヒテンスタインとかね、ジャスパー・ジョーンズ。まあ、ジャスパー・ジョーンズは、まあ、ちょっと違う文脈になっちゃうかもしれないけど。そういうのが入ってくるわけ。
なるほど。
で、そうね、だから、ポップアートって、まあ、さっき言ったように、いわゆる大量生産、雑誌とか広告とか、漫画とか、家庭用品とかね。そういうのを、まあ、主題とか。まあ、主題とか、でも素材だね。
まあそうですね。
うん。として用いてるものが多くて。で、ハイアート、ローアートっていう言葉は聞いたことあるかわかんないんだけど、
うん。
ハイアートっていうのは、まあ、いわゆるあれだよね。美術館に置くような作品。いわゆる美術作品。
まあ、格式のあるというか。
で、ローアートっていうのは、それ以外のなんか雑誌の写真とか、
うん。
そういうパッケージとか。
まあ、商業的なものを。
そうそうそう。
うん。
そういうものをローアートって言うんだけど、そういうローアートを積極的に用いるようになった。で、まあ、ローアートをモチーフとして使用したのは、まあ、それまでも実はあったんだけど、
うん。
それをそのものとして、大衆文化の記号として。
まあ、要はその素材が持ってる意味を保存したまま使うっていう。
そうそうそう。それをアートの中で、コラージュ的に使い始めたっていうのが、まあ、あれだね。
なるほど。
そうそうそう。で、まあ、後にこういう、いわゆる東洋とかは、後にはアプロプリエーションとかシミュレーショニズムっていう文脈の中で使われるんだけど、それはまあ、いつか話します。この時には登場しない概念なんだけどね。
うん。
で、そうね。まあ、さっき野木さんが言ったんだけど、社会批判的なものは、やっぱりね、アメリカの方が多くて、あくまでも、素材？
なるほど。
表現の要素として、使っていた傾向があるかね。
まあ、イギリスって、もう、戦争終わった直後ってもう結構、廃墟で。
うん。
そこでこう、アメリカのいわゆる50年代の理想的なアメリカっていうものが入ってきて、ポップアウト作ったのに、そこになんかこう、反発とかこう、嫉妬とか、そういうものを含んでないっていうのはちょっと不思議な感じしますね。
なんだろうね。あんまりね、そういう感じはしなくて、あくまでも自分の表現として、
うん。
それを、素材として使ってる節があるんだよね。
へ、
あんまりだからそういう風刺が効いてるっていう感じはしないね。
なるほど。
例えば、そうだな、代表的な第一世代っていうと、リチャード・ハミルトン。
ああ、はいはいはい。
リチャード・ハミルトンの作品でさ、なんだっけな、タイトル。何が今日の生活を豊かにしてみたいなコラージュ作品なんだけど、画像検索で出るかな。
ボディービルダーみたいなやつ。
ああ、そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
どうかね。
ああ、でも、これそういう風に 風刺的には見えないことはないけどね。
あ、ほんと。痛烈な批判っていうわけでもないよね。
微妙なところっすね、これ。
うん。
まあ、シニカルさっていうのはあるけど、
うん。
なんかこう、向きになってる感じっていうのはない。
そうだよね。
うん。
なんかあんまり、そう。あとね、そうだね。アメリカの作家は非常にコンセプチュアルな部分が多くて、
うん。
例えば、ウォーホルとかさ、リヒテンスタインっていうのはさ、その、大量生産とか複製とかいうことに非常に客観的でさ、
あ、
コンセプチュアルな側面から自己研究を図るっていうか、その、芸術の複製による、大量生産によるさ、うん、芸術の、その、アウラの喪失とかさ、
うん、
唯一一回性の喪失、否定とか、
うん、
そういうさ、自己研究を図っていくのに対して、あくまでも、
うん、
あくまでもコラージュ、
うん、
的な使い方、結構だ、その要素の、元の、なんだろう、大衆性っていうのは保存したままだよね。
うん、あ、まあ、じゃあ、あくまで、その素材から受け取った自分の何がしかの観念を出すんではなく、あくまでその素材が持っている性質が使えるっていう。
うん、そう、自分の
判断の仕方を。
として使うというような感じで、う
ん、ああ、なるほど、
ね。使ってるかなっていう。だから、うん、あくまでも自分の作品だよね。
じゃあ、もっと客観的でクレバーな、見方でこういう素材を取り上げてるってことなのね。
どっちがクレバーかってのはちょっと難しい問題だよ。
あ、そう。
うん。
うん、まあ、なんかほら、どっちかっていうとこう風刺とか皮肉とかさ、
うん、
そういうものを込めた方がまあ、熱が入ってしまうじゃない。
まあそうね。
うん。まあ、熱と感情って言ってもいい、
うんうんうん。
うん。そういうものではない。もうちょっとクールな目線。
うん。うん、まあそれはあるかもしれない。
うん。
うん。それあとね、あ、だからリチャード・ハミルトンっていうのは非常に有名な。第一世代の作家で、
うん、
だっけな、ポップアートに対してこう一時的で受けが良くて、その場限りで使い捨てで、こう若者向けでセクシーで、
うん、
金儲けじゃないといけないみたいなことを言ってて、
うん、
まあそんな感じするよね。でも
まあそうだね、うん、
あとはまあそうね、ピーター・ブレイクっていう人もいるけれども、これはビートルズのサージェント・ペパーズのジャケット。
ああ、はいはいはい。
うん。そうそう。ピッタブレイクも非常に有名だね。あとは、エドワルド・パオロッツィ。まあ、立体の作品とかを作ってる人で。まあ、こういう人たちが、まあ、第一世代いて。
うん。
まあ、その次の世代だね。ホックニーが登場するのは。
なるほど。
うん。でも、すぐ後なんだけど。
う
ん。60年代初頭ぐらいだったかな。で、もうね、このホックニーは画家なんだ。
うん、
で、もう学生の時からスーパースター。
あ、そう。
うん、有名な賞をいくつも取って、
うん、
もう卒業する頃には全土にこう名前が知れ渡るような存在だったんだけど、
うん、
そのホックニーさんなんですけれども、
うん、
初期はね、ベーゴンの、フランシス・ベーゴンの影響とか強くて、
うん、
結構暗い色調で、文字とこう、人物を組み合わせたような、作品を作っていて、まあ、ここもでもローアートを結構取り入れてるんですよ。
うん。
うん、でも、ね、ぐらい70年代ぐらいかな。
うん。
すごく明るい色調になって。
今見てるのは明るいね、みんな。
うん。それからずっと明るいんだけど、
うん。
身の回りの生活とか、
うん。
風景とか、なんか家の中とか、庭とかプールとか、あくまでもそういう自分の身近なものを作品に取り上げて、そんで、社会的な批判とか風刺とか、そういうことは一切しないで、
うん。
うん。あくまでもペインターとして活動してる人ですね。で、まあ今もご存命なんだけど、結構な年になってんだけどね。
なんか、あんまり画家らしからぬ風体だね。
あ、そう？でも。
学者さんみたいじゃない？
ああ、もうわかんないね、俺は。
本当に。
うん。もうあれ、俺の中ではもうポップアイコン、ポップアートのアイコンになっちゃってるからな。
なるほどね。
うん、メガネかけてっていう。
いや、なんかもう原子物理学者みたいな顔します
よ。最近のおじいちゃんになってるでしょ。
うん。
この人すごいですよ。もうiPhone 登場した時に iPhone で絵を描いて展覧会やってましたからね。
ああ、早いんだ。
うん。
うん。
ファックスが登場した時には、こうファックスで展示会場に絵を送って、作家が、登場しない展覧会みたいなのやってました。
昔のファックスって結構ドット荒いんじゃないか？
ドット荒いやつで。
うん。
大きい作品とかもこう何回かに分けて作品
なるほどね、
いくつかに分断して送ってました。
おお、でもあれだよね、そういうものを使っていても批評性がないっていうのが多分こう一般的な層からすると難しいよねところだよね。
そこが絵の強さなんですよ、ホックに。
なるほどね、
うんうん、でそうですね、ホックニーはあまり有名ではないのかな、日本では。どうなんだろう、あんまり展覧会とかなくて日本で見られる機会っていうのが全然ないんだけれども、
うん、今さらっと見ていてもこうどこかでこう遭遇したことはないね、
うんうん、でホックニーさんの作品見られるあの美術館がですね、直島、
うん、
ベネッセアートサイトですよ、
うん、
ベネッセ美術館にビッグペインティングがありまして、
うん、
この作品を僕は取り上げたいんですよ。
お、そうなんですか、
うん、やっとここにたどり着きましたね。
結構かかったよ。
やっとね、見つけたんだ、このページを。
ああ。
画集を見ながら今話してんだけど。まあ、で、これを見たのはもう、あれです。大学卒業した後ですね。結構最近っちゃ最近なんですよ。
うん。
うん。なんでこれを取り上げたかっていうと、まあ、なんつうんですか、まあ、後ででいいや、これは。
ちなみになんという。
タイトルは、ウォークアラウンドザホテルカントリーヤードアカトランです。
このなんか、赤い廊下に黄色い柱が並んでる上かい？
そう。
ああ、はいはいはい。
で、なんと言いますかね。まあ、さっきも iPhone とか、ファックスとかの話したんだけれども、
うん、
新しい技術とか、絵以外の、もの、技術とかに、すごく敏感な人で、
うん、
特に70年代終わりから80年代ぐらいは、写真を、結構撮っていて、
うん、
その写真をもとに作品を作っていることが結構あったんですよ。まあ、もともとね、ホックニーっていう人は、この空間認識とか空間構成とか、
うん、
そういうことを、結構作品の中のテーマにしている人で、なんというかな、ピカソの影響大きいんだけれども、ピカソってほら、キュビズムじゃないですか。
まあ、解体というかね。
うん、まあ、そうそうそう、物とか空間を一つの視点ではなくて、多角的な視点で捉え直していこうっていうものですよね。
うん、
で、ピカソは空間を再構成することには非常に長けていたんだけれども、
うん、
まあ、個人的な考えですよ。
うん、
ちょっと色との両立で苦戦したというか、
ほう、
あまりうまくいってないんじゃないかなと思うところがあって、
なるほど。
その点では同世代で言えばマチスの方が僕は上だなと思ってるんですね。
ほう、
うん、で、そしてそのピカソの影響を受けたホックニーなんですけれども、
うん、
このまず空間構成ということに関しては写真を使ってるってさっき言ったけれども、すごく歪んだ絵なんですよこれ。
思いっきり歪んでますね。
思いっきり歪んだように見えますよね。
うん。
多分だけれども、まあこういう制作の方法をよく用いていたんですけれども、
うん、
自分が立っているとこありますよね。
うん。
そこから、まあ、例えば正面写真撮ると、自分の視野の全て、もちろん写真には収まらないわけですよね。
うん。
凸レンズですから、こう、人間の目って視界広いじゃないですか。なので、多分ホックニーは、こう自分の視界端っこから全部写真に分断して撮ってたんですよね。
はいはいはいはい。
うん、自分の、視野の隅っこにあるところにまずカメラをつけて撮って、うん、
パズルみたいに並べてったと。
そうそうそう、
うん、
でもいわゆる凸レンズで撮られたものを無理やりこうそれぞれ正面で向き合ってて放射状にこう写真撮って
た。ああ、なるほどね。
ですから空間が歪みますよね。
そうだね、
うん、うん、だから屋根の裏側が見えているし、こう地面が見えていて、
うん、
多分そうやって作ってるんですよね。
お
ー。で、なんと言いますかね、これだけ、多様な空間があるにもかかわらず、
うん、
なんというかこう、違和感なく同一画面上に収められていて、それを一つの絵画にまとめ上げる、うん、その技術もさることながら、この色の美しさっていうのがすごく 僕が印象的で、あの色の数っていうのもそんなに多くないんですよ。で、まあ、色彩のバルールとか、色の価値っていうのを聞いたことある人いるかもしれないですけれども、例えば、こう、キャンバスに、黄色い色を置くとしますよね。
うん。
でも、その黄色を明るい色にするか、暗い色にするかっていうのは、周りの色が決めてきますよね。
そうですね。
よって、その周りの色とのバランスでその色が、色の価値が決まっていく。
うん。
それが適切に当てはめられている状態をバルールが正しいとか言うんですよ。バルールって色の価値ね。
なるほど。これは覚えておいた方がいいですね。
そうですね。
まあ。モテる言葉ですね、これ。
あんま使わないけどね。予備校以外では。
でもなんか、その理屈自体がかっこいいじゃん。
ああ、そうですね。うん、
まあ、なんとか、相対的なものだと。一つ一つの要素が。
うん。油絵の具だと結構重厚な画面になりやすいんだけれども。
うん。
一貫してホックニーの作品っていうのは軽さがあって、
うん、そうね。
うん、重くならないし、
うん。
なんていうんですかね、すべての色が主役になり得てるんですよ。
なるほど、確かに。
どうしてもバルール整えていこうと思ったら、引き立て役とかさ、
うん、
主役とか、コンポーズカラーとか、そういうのが決まっていってしまって、
うん。必ずこう、埋没するものが、
うん。
現れてくる。
そう。出てくるんだけれども、すべての色が主役に足り得るし。
ああ、確かに。
そういうね、バルールが整いまくっている素晴らしい作品っていうのはもうね、絵自体が、光を放ってるぐらいの勢いがあるんですよ。
なるほどね。
うん。
でも、こう、すべてが、でも、こう、せり出してきたら、なんか、飽和するんじゃないかって思うけど、そういうこともないんだよね。
普通飽和します。
だよね。
絵がぶっ壊れちゃうんですよ。全部主役にしようと思ったら。で、その色のことに注意してると、今度空間がぶっ壊れるんですよ。
うん。
そのバランスが見事なバランスで、
うん。
整えられていて、
確かに。
うん。空間も主役だし、色彩も主役だし、
うん。
すべての色も主役になり得ている。
でも確かにこのなんだろう、ともすればこのまま解体してばらけてしまうのを空間が、
うん。
それを色彩でなんかこう、そこに留めているっていう感覚っていうのは感じますね。
うんうん、そうでしょう。で、うん、まあ、この絵見て、まあ、なんとも思わない人ももちろんいると思うんですよ。
うん、
でも、その時期の僕の状況っていうのが、
うん、
なんでしょうね。たまに訪れるんですけれども、
うん、
絵画ってこう、紀元前何百年前からある
まあ、そうね。人類の、原初の営みから多分あったでしょうね。
うんうん、まあ、芸術の形態で最も古いものでさ、
うん、
これだけさ、文明が発達してさ、
うん、
発展して、技術力がさ、
うん、
発達し、
うん、
特に加速度的に増えてるけれども、表現が多様化してるじゃない。
うん、
その中で、ダニエル個人が
、うん、
何百年前から続いてる油絵を使って、
うん、
キャンバスに絵を描くことの意味あんだろうかっていう。
なるほどね。これまでこう多くの先人たちが築き上げてきたものの中で自分がこれ以上何をする必要があると。
そう。
うん。
やっぱり表現っていうのは時代とともに変わっていって叱るべきだと思うし。
うん。
そのね、主題やなんかも当然変わっていくものだしさ。
うん。
その中で何百年前から続いている油絵を使って俺がやる意味なんかないだろうとか、絵画に対してもさ。
うん。
もう絵画にできることはないんじゃないか。もう美術史の中で絵画は何回死んでるか分かんないんだけれども。
まあ、頭打ちじゃないかっていう。
うん。と思うんだけれども、
うん、
この作品見たときに、
うん、
近くで見ると、もうそれこそね、色数もそんな多くないし、
うん、
技術的にも近くで見ればだよ、
うん。
絵の具を最初に手にした高校生ぐらいの技術しか使われてないような気がするんですよ。だけれども、それが離れて見たときに、
うん、
これだけ素晴らしい絵画になり得る、
うん、
そのことが僕は非常にショックというか、
お
でも何回も近づいたり離れたり近づいたり離れたりして頭を抱えてたんですけど、
うん、
で結構こういうことあるんですよ、ショックを受けること。だけどなんかね、そのホックニーの作品を見てた時にふと思ったんだけど、
うん、
僕は先人たちと戦ってるんじゃなくて、
うん、
これだけすごい味方と一緒に、何か別のものと戦ってるんじゃないかと。
なるほど。
思うことができたんですよね。
お、なんか素敵じゃないか、それ。
いやいやいや、素敵な話に何とか持っていこうとしてるんですけど。
要はこう、立ち向かうべき壁とかではなく、
うん。
後ろに控えた壁だったっていう。
そう。これだけ強い先人たちがいれば、大丈夫だと、
うん。なるほど。
もう、絵画が最強の表現媒体であることを、これが証明してるじゃないかと。
じゃあ、この人たちが保証してくれた世界で自分は自由に、伸びやかに勝負ができるぞっていう安心感。
うん、
お
う。
それは極めて健康的で素晴らしい見方じゃないか。
と思えたわけですよね。
おう。なかなかそういうふうに思えないからね。
ああ、うん。
それは多分ほら、オリジナルに対するさ、執着みたいなものと繋がってくる話なんだろうと思ってます、
うんうん
うん。常にね、あるもの、ないものっていうこだわりを持ち続けるじゃないですか。
うん。
でもこれって無意味じゃないですか。
うん、まあね。
うん。でも、いつまでも持ち続けるっていう中で、そうやって後ろに控えていてくれるっていう価値観っていうのはなかなか持てないですよ。
そう、そう思えたんですよね。
うん。
だからその、先人たちは築き上げてきた、築き上げてきてくれた土壌の上で僕たちは戦うことができるじゃないかと。
ああ。
うん。そう思いましたね。
なるほどね。これはなかなかあれですね。うん、そういえばそうだなっていう感じしますね。言われてみると、そうなんだよなっていう。
もう美術史の中、ほんと絵画何回死んだって言われたかわかんないんですけれども、
うん、
その度に劇的な復活を遂げてきたじゃないか。
うん。なるほどね。
その絵画の歴史についてもいつかお話したいけれども。うん、
これは学生の時？
いや違う、もう全然全然。
本当？
比較的最近よ。そうそう。
あ、じゃあまあ、活動を本格的にやっていく中でいろいろ感じて、なんていうの、詰まっていたことが。
そうそうそう。
うん。
紹介したわけですな、そこで。
おぉ。
だから比較的最近ののを取り上げてみました、僕は。
うん。素晴らしい。
まあ、今回は絵画を取り上げましたということで。
うん。
うん。以上です。ぜひ皆さんもね、直島に行く機会があったら行ってほしいし。
うん。
ホックリの作品は素晴らしいので、ぜひ見てもらいたいです。ということで、野木さん行きましょう。
あ、僕ですか？
はい。
僕ですか？
もちろんですよ。これは二人、お互いがやるもんですよ、これは。
どうしようかな。何がいいかな。